3番五穀の現場からシーンズ・オブ・五穀。県内各地で行っている県の主要施策の取り組みなどをクローズアップします。シーン1、東播磨、北播磨のさらなる発展へ。東播磨道が全線開通。東播磨道小野ランプ付近、小野市。県では1999年、平成11年以降、国道2号加古川バイパスから国道175号に至る延長 12.1km の県道加古川小野線東播磨道の整備を進めてきました。昨年11月30日には全線が開通し、開通式が行われました。式典に出席した斉藤元彦知事は、移動時間の短縮や渋滞緩和により利便性や安全性が高まるのはもちろん、東播磨地域、北播磨地域の交流が進み、周辺地域の活性化にもつながればと述べました。主な整備効果。渋滞が解消され、加古川小野間の移動時間が短縮。地域の連携、交流促進や、兵庫小野産業団地などの周辺産業の後押しにもつながる。地域の救急医療を担う県立加古川医療センターなどの医療機関へのアクセスが良くなり、救急医療体制が強化される。シーン2、首垢ツヤ髪切りから樹木を守る。桜などに寄生して木を枯らす特定外来生物、クビアカツヤカミキリの早期発見・駆除に力を入れています。県内では2022年、令和4年に明石市内の石ヶ谷公園で初めて見つかり、県立明石北高校科学探究部生物班が調査や啓発活動を実施。その取り組みは兵庫 SDGs スクールアワードの2024年度優秀賞に選ばれました。2025年度からふるさと兵庫 SDGs スクールアワードに名称変更。ふるさと兵庫 SDGs スクールアワード、子どもを主体とした SDGs の目標達成につながる先進的な取り組みを検証しています。企業や専門家、地域の小学校などと連携して取り組んでいます。石ヶ谷公園の桜と梅を定期的に調査し、株式会社地域環境計画と連携して、GPS で取得した位置情報を落とし込んだマップで被害状況が一目でわかるようにしています。また県立人と自然の博物館の研究員などの協力を得て、個体の排泄物フラスから DNA を抽出し、 PCR 検査で首垢ツヤカミキリかどうかを特定するノウハウを学びました。啓発活動にも力を入れ、年2回、明石市立高岡東小学校で出前授業を行ったり、県内外のイベントで調査結果を発表したりしています。今後も多くの人のサポートを受けながら、活動の輪を広げていきたいです。県立明石北高校科学探究部生物班、川端理子さん、林直樹さん。シーン3、食品ロス削減を目指す 兵庫初の取り組み。持続可能な開発目標の達成に向けた優れた取り組みを選出・発信し、県内の SDGs の取り組みの活性化を図る兵庫 SDGs コンテストを昨年10月に初開催。企業部門の最優秀賞に選ばれた神戸市中央区のしっぽ株式会社に、同社が展開するアプリを活用した廃棄食品のマッチングサービスについて聞きました。食品ロスの削減から家計応援、支援まで、みんなで支え合う持続可能なインフラとなることを目指しています。しっぽ株式会社代表取締役、横山哲也さん。食品ロスを解決する仕組み作りに2年前から取り組み、昨年11月に始めたサービスが分け合ってです。協力店舗が消費期限間近の食料品を当社のアプリを介して冷蔵ロッカーで値引き販売しています。店舗の閉店後も無人で販売できるため、販売側はブランド価値を損なうことなく、食品ロスの削減と売り上げのアップに。消費者は人と対面することなく商品を受け取れ、食費の削減にもつながります。現在は、一人親世帯や生活困窮者に無償提供できるよう行政と調整中で、将来的には全国規模で企業が社会貢献の一環として冷蔵ロッカーを設置し、周辺の店舗と消費者をつなぐ仕組みになればと思います。分け合っては、分け合ってセール、分け合うの意味から命名。神戸市営地下鉄、静清中央駅前などにロッカーがあります。兵庫 SDGs ハブ。社会問題の解決と地域活性化の両立を目指すため、企業や団体、教育機関などと公民連携の組織を設置しています。およそ1400団体の会員の取り組みなどを紹介中です。